エピソード90。今日は前回に引き続き山手線の駅、日暮里駅から神田駅までご紹介していきたいと思います。世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ポッドキャスターのカイチです。いつも世界各国からカイチと学ぶ生の日本語を聞いてくださり、本当にありがとうございます。今日は放送が始まる前にですね、皆さんに嬉しいアナウンスがございまして、ご報告させていただきます。私、気づいていなかったんですけれども、ポッドキャストのアプリからですね、5スターをくれた方がなんと3名もいらっしゃいまして、本当にありがとうございました。お名前が書かれていなかったので、今回お名前を出して、お礼を言うことはできないんですけれども、本当に感謝しております。今後ですね、もし5スターですとかレビュー残してくれる方いらっしゃれば、お名前を書いていただければ放送で読み上げさせていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは今日の放送なんですけれども、前回の放送に引き続きまして、日本人と話すときに分かっておくと便利と言いますか、話が弾むということで、山手線の駅をご紹介しておりました。今日は第2回になりますけれども、日暮里駅から神田駅までザッと、また出ました、このザッとご紹介していきたいと思います。それでは今日も張り切っていきましょう。それでは今日も一言フレーズやっていきたいと思います。今日は2つ。1つ目、渋い。2つ目、ザーッと。2つ目、ザーッと。この二つについて簡単に解説してから本編いきたいと思います。まず1つ目、渋い。この渋いという表現はいくつか意味がありまして、例えば柿を食べた時に、こうちょっとこう全然まだ熟していない、マチュアしていないという時に、こう舌が痺れるような、こうあんまりこう美味しくない時に、渋い。って言ったりですとか、こう抹茶ですとかお茶のこのすごい濃いやつを飲んだりとかすると、ああ渋いお茶ですねっていう時があります。ただ今日使う表現はそういうものではなくてですね、街並みですとか、こう味わいがあったりですとか、まあ表現的に言いますと、派手ではなく落ち着いた雰囲気、趣があるもの、かなり地味であるけれども味わい深いもの、こういったものに使われるのがこの渋いという単語です。例えば男の人ですとか、ちょっとこう年配ですか、年がいった方でですよ、すごいこう派手ではなくて落ち着いた雰囲気の男性で、かつこうなんていうんですかね、刑事さんみたいな人で、声にこう深みがあってですね。そういう人を見たときに、渋いね、あの人って言ったりですとか、渋いねって、これ結構いい意味で使いますよね。それだけ人間味のある、なんかこう深い人なんだな、あの人渋いねって言ったりします。私は全然渋くないんですよね。あと渋い声だねとか、深みのあるっていうか、かっこいい、こう、ディープなボイスの時に、渋い声だねっていう風に使ったりします。2つ目、ザーッと。これも、私、たまに使ってますよね。ザーッと。これは、どんな時に使われるのかと言いますと、何かこう、確認したりですとか、読み合わせをしたり、説明をしたりするときに、一つ一つ丁寧に説明をしていくものではなくて、限られた時間ですとか、時間制限時間ですとかがある場合、 まあ、それでも全部説明しないといけない場合は、一つ一つの項目を少し、適当にってわけではないんですけれども、軽めに説明しないといけなくなります。まあ、そんな時はですね、このざっとという単語が出てきまして、それではざっとご説明させていただきますっていう場合は、まあ、それでは、まあ、全部、深く掘っていくのではなくて、まあ、一つ一つ、まあ、簡単ではありますけれども、ご説明させていただきますっていう時に、あ、それではちょっとざっと説明させていただきますというふうに使ったりします。で、私が今日多分使うのは、山手線の駅、今日も6個説明していくんですけども、当然、ポッドキャストの時間があまり長くなりすぎると、皆さん退屈されるだろうなと思うので、一個一個やってたらですね、本当に8時間ぐらい喋れてしまうので、まあそうはいかないということで、ざっと各駅を説明していく。まあ英語にしますと、まあ roughly ですとか、まあ look over みたいな感じで、こう一つ一つさっと、さっと。伝わりますかね皆さん。届いてますか私の声は。さっと説明したわけでございます。それでは今日二つ。渋いと、ざっと。この二つ説明させていただきました。それではこれを持って、この二つの単語を、持ちまして、本編行ってみたいと思います。いやね、皆さん。山手線、だいぶ知識増えたんではないでしょうか。日本はですね、電車を好きな人がかなり多くてですね、まあどういう意味かと言いますと、電車の写真を撮ったりですとか、撮り鉄と言われる人たちは、この何なのかというと、まあ、私が先日買った一眼カメラですとか、カメラで電車の写真を撮って、まあ、それが趣味なんですよね、の方々がいらっしゃいます。この方を、まあ、撮り鉄というふうに言います。あと、電車絡みで面白い話でいきますと、まあ、数年前と言いますか、結構前か。もう10年ぐらい前なんですかね。電車男という映画、テレビドラマが流行りました。これはですね、ちょっとオタクですよね。それこそ今日出てきます。秋葉原にいそうな、まあ、いそうなっていうのもあれなんですけれども、ちょっとこうオタクの、まあ、コミュニケーションがちょっと弱い人たち、オタクの人たちが、まあすごい美人と知り合って、で、純粋な恋愛をしていくというような、まあドラマだったんですけれども、電車男、非常に面白い、まあテレビドラマと映画ありますので、ぜひぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。そんなわけで、今日も駅行ってみたいと思います。今日のスタートは、日暮里。名前がすごいですよ。日本人の私からしてもですね、日暮里って、これ読めないですし、まあ書けますけど、これで日暮里って読むんだっていう、びっくりですよね。私も小さい時は漢字、この漢字、何書いてんな、なんて読むんだろう、読めませんでした。すごい特徴的なサウンドなので、まあもし、何回かこう発音すれば大丈夫だと思います。日暮里駅なんですけれども、山手線の中でも、かなーりマイナーな駅で、あまり人気がないような駅でございます。ですけれどもですね、皆様が東京に来られた時に、大体こう、まあ二つ、まあ東京に来られる場合は二つ、成田空港か羽田空港、この二つのインターナショナルエアポートを使われると思います。成田空港に来る場合が、まあかなり多いのかなと思います。ただこの、成田空港さん、東京のそのダウンタウンみたいなところからですね、かなり遠いところにありまして、車ですと約1時間。電車ですと、まあ、何本かラインが走ってまして、その中の一つが、京成スカイライナーですかね。スカイライナーと言われる電車が、走っておりまして、このスカイライナーに乗りますと、なんと、成田空港からこの日暮里駅まで、最短で約36分で行くと。まあ、36分で、すごい遠いところまで行くので、まあ、かなり早いんですね、この36分っていうのは。私も、このスカイライナー、 何度も乗っておりまして、36分。そうですね。36分。まあ、パスポートを忘れたこともありま、これは、あれですね。おっと危ない。これはまた別エピソードで撮っておきますけども。パスポート忘れたことがございます。かっこ、これは国際線です。やばくないですか成田空港に着いたら、あ、やべ。パスポートないと思って。まあ、そんな話は置いておいて。まあ、成田空港からこの日暮里駅まで最短で36分で着くようです。他に何があるかっていうと特に何もなくてですね結果まあ、成田空港からこの、スカイライナーに乗ってダウンタウン、まあ、東京の都心に来た時に乗り換えで使う駅がこの日暮里駅です。前回同様家賃相場はと言いますと家賃はちょっと高いんですね。94,000円ですのでアメリカドルにしますとおよそ $815 なのでやっぱ人気なんですね。人気と言いますか、まあ、ちょっと高いかなというふうに思います。では次うぐいす谷駅行ってみましょう。この駅は山手線の中の駅でも多分日本人ですら降りたことがないという方が8割9割ぐらいいるのかなと。もう降りたことないっていう人がほとんどです。私もほとんど降りたことがございません。なんでこの駅に降りないかと言いますとこの駅もですねどちらかと言いますと風俗ラブホテルなんか、ドゥーリー。まあ、ちょっと、まあ、スケベな駅なんですね。まあ、駅のすぐ近くに、日本独特の、もう皆さんご存知だとは思いますけれども、ラブホテルが、ドワドワドワとありまして。まあ、まあ、あんま使わないんですよね、普通の人は。で、近くに、また、有名な、吉原と言われる、レッドディストリクトがありまして、非常にこの吉原、歴史が長く、格式があると言いますか、レジェンドですよね、風俗界の。まあ、それもこのウグイスナギから行くことができるということですので、まあ、基本的には、こう、ちょっとエッチな、こう、ドゥリドゥリと言いますか、まあ、風俗の駅、それがミョウガナギという、あ、ミョウガナギじゃない、ウグイスナギ、それが、ウグイスナギと。いうふうに思われている方が多いのではないでしょうか。なので、日本人の友達と、あ、さっきね、うぐいす谷に行ってきたんだよねっていうと、多分皆さん、何しに行ってきたの？うぐいす谷にっていうふうな、レスポンスが返ってくるかと思います。男の人たち、誤解を生まないように気をつけてください。そんなうぐいす谷、家賃相場と言いますと、なんと、出ました、大台。105,000円。105,000円。もう、そしたら900 something dollars ですね。高い。これはなんでかっていうとですね、多分、隣の駅、次の駅ですね、上野駅に近いことが挙げられるのかなと思います。では次、上野。この上野駅は、私のポッドキャストでも、なん何度も出てきている私の活動エリアの一つの駅です。上野、観光客。まあ、皆さん、東京に一週間いるのか、三日間しかいないのかっていうのはあれですけれども、その中でも、数限りのある時間の中でも、もう、ここは行った方がいいですよという場所がまさにこの上野でございます。この上野、語り始めますと、もう本当にですね、もう語り尽くせない。もう24時間ぐらい語ってられる。本当か？そんな語る、まあ、あれとしまして、かなりエグザジュレイテッドでしたけども、上野、まあいろいろありまして、有名なところで行きますと、上野動物園、上野ズーですね。あとは、ショッピング、アメ横、ショッピング、通りですね。ヨドバシカメラ、私の大好きなヨドバシカメラ、 あとは丸井さん、でっかいショッピングモールといいますか、まあ洋服ですとかがすごいおしゃれな丸井さん。そして私、まあビジネスで行く場合、サラリーマンと言われる、ジャパニーズサムライたちがよく泊まるのがこの上野界隈です。非常にビジネスホテル。ビジネスホテルというのはですね、まあ俗に言う、まあ5000円ですとか、6000円、7000円ですとか、あんまりこう高くなくて泊まれるような、でも綺麗な。でもラブホテルではない。ある程度こうビジネスで使うことができるホテルが多いのがこの上野です。その他、食べるお店、飲食店もとんでもない量ございまして、お寿司、焼肉、お好み焼き、お酒、焼き鳥、もう海鮮丼、大体もう全部ここですね。ですので皆さん観光で来られた際は上野ぜひ行ってみてください。ちなみに次の駅、この御徒町という駅なんですけれども、上野と御徒町ほぼ同じエリアにありまして、内容ほとんど一緒です。上野から姉横をこう歩いていきますと、もう10分ぐらい歩くとですね、着くのがこの御徒町駅です。ですのでこの2つ一緒に、ほぼ一緒で、ほぼ一緒って言ったら怒られますけども、大体こう一緒なので、この2つ一気にご紹介させていただきました。ちなみに上の賃料、家賃ですね、家賃相場なんと高くなりますね。ここら辺から113,000円、おー高い、113,000円、$980出ました。もうほぼ $1,000に近づいてきましたね。御徒町は少し下がりまして、107,000円、107,000円、まあほとんど変わらないですよね。$928、まあ今日現在ですね。そんなわけで上野と御徒町ご紹介しました。残り2つ行ってみましょう。次の駅、この辺はもうあれですね、もう怒涛のラッシュ、遊ぶっていうか飲み屋さんがたくさんある。次出ました、世界の秋葉原。この駅もあれですね、何回も私のポッドキャストに出てきている駅でございまして、まあいつもまあ電気の話を、電気屋さんはそのヨドバシ電気ですとか、まあ私がいつも泊まってるのがこの秋葉原駅なんですけれども、まあ今日は少し変わった秋葉原をご紹介したいと思います。まあ前回がちょっと前にですね、まあ福袋の時ですとか、この秋葉原の駅の目の前にあります、ヨドバシカメラさん行くと心が躍るということで、ご紹介しておりましたけれども、まあ例えばもう東京に住んでしまったという方々もたくさんいるかと思います。そんな方々ですね、またはですね、秋葉原にもう4日間も5日間も行きたいと、そういう方はですね、やはりヨドバシカメラさんだけですと飽きてしまいますので、そんな時は秋葉原には BTO と言われるパソコンをこう自分で作ったりですとか、こうすごいこうゲーミングに特化したパソコン屋さんっていうのがありまして、名前でいきますとドスパラさんですとか、パソコン工房さんですとか、マウスさんですとか、この辺のパソコン屋さんはもうとんでもないパソコンが置いてあるんですね。もうすごいすごい、もう最先端のパソコン、そしてかっこいいデスクトップ、中が光ったりファンが光ったり、まあ、とにかくかっこいいので、こういった小さなお店を回ってみると、もうパソコンとか電気とかそういうの好きな人にはもうたまらないのではないでしょうか。そんなわけで秋葉原、お家賃111,000円、もう上野と変わらないですね、まあ、$970 とか $980 ぐらいですね。 だいぶ上がってきますね。この辺まで来ますと。だいぶ結構高いですよね。こう考えると。では、今日の終着駅行ってみたいと思います。今日最後の駅、神田駅。この駅は山手線の中でもかなり渋い駅です。この渋いという表現はですね、多分今日、一言フレーズで上がってるかと思いますけれども、非常にこう説明するのが難しい単語です。なぜならば、かなりこう個人的な感情も入ってきますし、人によってこう渋いっていうこの形容詞で表す、このディスクライブするこの雰囲気も違うためですね。ただ、私は個人的に神田駅というのはかなり渋い駅だなというふうに思います。この神田駅というのはですね、まあ次回の放送が東京駅からスタートになると思うんですけれども、昔ながらの雰囲気、昔ながらの街並みというのを残しながらも現代、モダンなこう建物があるという不思議な駅です。まあ東京駅に降りられる方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、この隣の神田駅というところに降りる方はあんまりいないのかなというふうに思います。ただ私は神田駅好きで何回かこの辺に泊まってます。飲み屋さん、飲食店、申し分ないですね。何でもあります。秋葉原、東京にも歩いて行けてしまう利便性といいますか、コンビニエンス、距離ですとか、利便性はすごい魅力があると。ぜひ一度チャンスがあればですね、このエリアに、神田エリアに泊まってみるのも面白いのかなと思います。家賃相場、神田11万円ですので、およそ $950 ですね。だいぶ金額上がってきましたけれども。今日はですね、日暮里駅から神田駅までざっとご紹介してみました。いかがでしたでしょうか。実は今日放送を聞いていただくと、あ、日本人でも山手線でも使わない駅ってあるんだって思われた方いらっしゃると思います。そうなんです。結構降りない駅っていうのがかなりありまして、その一つの駅にいろんな特徴があるので、ぜひ東京を観光する際はこういった少しマイナーな駅、日本人があまり降りないような駅に行って探索、エクスプローラーしてみるのも面白いのではないでしょうか。そんなわけで今日の放送はこのあたりで終了したいと思います。今日の放送が面白いなと思ってくれた方はですね、チャンネル登録、5スターレーティング、高評価、何卒よろしくお願いいたします。ちなみに私気づきましたけども、ポッドキャストもSpotify も、 Spotify はそのレーティングってあるんですかね。ポッドキャスト結構奥深いところにあって分かりづらいんですけども、私のポッドキャストにちゃんとこう入らないとレーティングできないっていうシステムらしい、まあ私が確認した限りのですね。ですので私のポッドキャストの中に入っていただいてレーティングしていただければ嬉しいでございます。そんなわけで次回また山手線やりますのでもうちょっとお付き合いください。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。